次は平成29年度市の財務書類を公表します。市の財政状況を市民の皆さんに詳しくお知らせするため、総務省が策定した統一的な基準に基づく財務書類4表、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書を公表し、4表を公表します。財務書類 Q&A 質問です。財務書類って何？答え、地方公共団体における会計制度は現金主義、単式簿記方式を採用しています。この方式は1年間にどのような収入があり、その収入を何にいくら使ったかといった、現金収支の把握に適しています。その反面、これまでに市が整備してきた資金や将来偏在しない、その反面、これまでに市が整備してきた資産や将来偏在しなければならない負債の残高、そして年度ごとの実質的なコストの把握が困難であるといった問題がありました。そこで市では、企業的手法、発生主義、福祉規模記を取り入れた財務書類を平成20年度決算から作成・公表しています。この会計制度により作成された財務書類は、従来の会計方式では見えにくかったストック情報やコスト情報などを一覧的に把握することができます。質問、対象会計は？答え、次の4、旧会計が対象です。一般会計、土地取得事業特別会計、休日休館診療事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、介護サービス事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、水道事業会計、病院事業会計です。質問、コストや収支の詳細は？答え、今回ここで公表する財務書類は、一般会計やその他の会計を一つの行政サービス書体とみなした全体財務書類です。なお、関連団体を含めた連結財務書類や財務書類を用いた分析、指標などは今後、市ホームページをホームページに掲載していきますのでご覧ください。財務書類からわかること。平成30年3月31日現在の人口98,909人で算出しています。前年度の数値も合わせてお伝えします。市民1人当たりの資産額は、資産割る人口で269万円、前年度は270万円。市民1人当たりの負債額は、負債割る人口で58万円、前年度は59万円でした。純資産比率、これは市の資産に対して、現世代がどの程度負担していたかを示すものです。地方公共団体は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担配分を行うことから、純資産の変動は、両者間で負担の割合が変動したことを意味します。計算方法は、純資産割る資産かける100で 78.5%、前年度は 78.2%。市民1人当たりの行政コスト、これは資産形成に基づかない1年間の行政サービスに対する市民1人当たりのコストを表しています。経年比較や類似団体と比較をすることによって、市の行政活動の効率性の測定に役立てることができます。計算方法は、純行政コスト割る人口で52万円、前年度は49万円でした。受益者負担の割合、これは経常収支は経常収益は市民の皆さんが支払う手数料や使用料などの受益者負担金の総額です。行政コストにおける経常費用に対する割合を算出することで受益者負担の割合を表しています。経常収益で経常費用の約2割を賄っていることが分かります。計算方法は経常収益割る経常費用 ×100 で 22.3%、 前年度は 23.8% でした。平成29年度全体財務書類、一般会計のほか、水道や病院、国や介護サービスなど関連する会計を一つの行政サービス主体として連結。貸借対照表、市がどれほどの資産を所有し、債務を 負っているかのバランスを示した財務書類です。負債部分は将来世代の負担、純資産部分は現世代までの負担と見ることができます。資産2658億円、内訳は固定資産2470億円、流動資産188億円、うち現金預金は89億円、合計2658億円、負債です。572億円、内訳、固定負債495億円、流動負債77億円、純資産2086億円、合計2658億円で資産の合計と同じ額になります。資金収支計算書。1年間の行政活動における資金の流れを収支3つの区分に分けて、どういう資産、資金が何に使われたかを示した財務書類です。財務活動収支がマイナスであることは、地方債が減少したことを示します。平成28年度末、資金残高73億円、業務活動収支51億円、投資活動収支マイナス24億円、財務活動収支マイナス18億円、平成29年度資金収支額9億円、平成29年度末資金残高82億円、平成29年度末債権外現金残高7億円、平成29年度末現金預金残高で89億円、これは先ほど資産のうちの現金預金と同じ額になります。純資産変動計算書。貸借対照表の純資産が1年間でどのように変動したかを表した財務書類です。平成29年度末純資産残高は28年度末から17億円減少しました。民間企業の株式資金等変動計算書にあたります。株主資本等変動計算書にあたります。平成28年度末純資産残高2103億円、純行政コスト512億円、マイナス512億円、財源、税収入等補助金488億円、その他7億円、平成29年度純資産変動額マイナス17億円、平成29年度末純資産残高2086億円で、先ほど貸借対照表の純資産と同額になります。行政コスト計算書。1年間の行政活動のうち、ゴミの収集や福祉事業といった資産形成に結びつかない行政サービスのコストとその収益を対比させた財務書類です。民間企業の損益計算書にあたります。1、経常費用659億円、内訳、人にかかるコスト131億円、物にかかるコスト213億円、移転支出的なコスト299億円、その他のコスト16億円。2、経常収益147億円、3、臨時損失0円、4、臨時利益0円でした。純行政コストは、1の経常費用引く、2の経常収益足す、3の臨時損失引く、4の臨時利益で、行政純コスト512億円となります。これは純資産変動計算書の純行政コストと同額になります。以上で市の財政書類を公表しますを終わります。お問い合わせは財務課電話財政課電話36-7123番へどうぞ。
次は10連休4月27日土曜日から5月6日月曜日祝日の市の仕事についてお伝えします。 5月1日水曜日が新天皇即位に伴う祝日になることから、4月27日土曜日から5月6日月曜日祝日までが10連休となります。この期間の市の業務や施設の開館情報などについてお知らせします。まず、市役所、支所です。市役所の一般業務です。証明書、住民票、戸籍、印鑑証明などの交付は27日の土曜日午前8時30分から正午が利用できます。それ以外は28日から5月の6日までは利用できません。お問い合わせは市民課36-7194番です。続いて、金谷南、金谷北、川根支所、初倉6号行政サービスセンター、保健福祉センター花水木はいずれも4月の27日から5月の6日までは利用できません。次は病院です。市民病院は10連休全部利用できません。休日休館診療所は27日土曜日は利用できませんが、あとは利用すべて利用できます。衛生施設などゴミ収集、当該地区の燃えるゴミの収集は4月29日月曜日祝日、30日火曜日祝日、5月2日木曜日の祝日、3日金曜日の祝日は利用できます。それ以外の27、28、5日は利用できません。なお、5月の6日は普通通りに利用できます。当該地区の古紙類の収集は5月1日水曜日祝日、4日土曜日祝日は利用できます。田代環境プラザ、4月29日月曜日祝日、30日火曜日祝日、5月2日木曜日祝日、3日金曜日の祝日、6日月曜日祝日は午前8時30分から正午、午後1時から3時が利用できます。それ以外は利用できません。クリーンセンター、緊急時午前の受け入れです。4月28日日曜日、5月1日水曜日祝日、4日土曜日祝日が受け入れ可能です。それ以外は利用できません。斎場です。島田金谷。4月の28日と5月の4日は利用できません。それ以外は利用できます。続いて、コミバス、自転車等駐車場に、失礼しました。ゴミ収集のお問い合わせは、環境課35-3744番。田代環境プラザは、電話34-1122番へどうぞ。続いて、コミバス、すみません、クリーンセンターのお問い合わせは45-3354番です。続いて、コミバス自転車等駐車場、島田駅自転車等駐車場北南口、コミュニティバス島田金谷地区は10連休どこも利用できます。笹窓笹間線川根地区は4月の27日土曜日のみ利用できますが、あとは利用できません。コミュニティタクシー6号南線、島田駅東線、大岡線、川根温泉線、乗り継ぎタクシー、ゆいタクはすべて利用できません。高齢者福祉施設などについて、高齢者安心センター、包括支援センターはすべて利用できません。老人福祉センターは4月の27日、28、29日、それと5月の6日は利用できますが、それ以外は利用できません。川根介護予防拠点施設、予約のみの利用で4月28日日曜日を除くすべてが利用できます。予約のみです。川根地区移動支援サービスは川根地区移動支援サービスと重度障害者等移動支援車両貸し出し この両方はすべて利用できません。このお問い合わせについては長寿介護課34-3293番へどうぞ。続いて文化施設、社会教育施設、スポーツ施設についてお伝えします。プラザオールリ4月30日火曜日祝日、5月の7日火曜日は午前8時30分から午後5時で、その他はすべて利用できます。お問い合わせはまちづくり島田、電話 36-7222 番です。地域交流センターポポロはすべて利用できます。島田音楽広場もすべて、失礼しました、島田音楽広場は30日火曜日は利用できませんが、その他はすべて利用できます。産業支援センターおびさぽはすべて利用できません。夢づくり五花会館は30日の火曜日が利用できませんが、あとは利用できます。なお7日は休日となります。川根文化センターはすべて利用できますが、7日が休日です。サンプーアン、茶室とサンプーアンはすべて利用できますが、連休前に事前の申請が必要です。お問い合わせは川根支所53-4580番へどうぞ。博物館文館はと島田かなや川根図書館はすべて利用できますが、それぞれ5月7日が休日となります。島田学習センターもすべて利用できます。教育センターはすべて休みとなります。6号初倉かなや公民館は27日土曜日、28日は利用できますが、あとはすべて利用できません。6号初倉公民館の図書コーナーは4月29日祝日からは利用でき、なお返却などは図書館をご利用ください。お問い合わせです。6号公民館電話 37-3087、 初倉公民館 38-0002 番へどうぞ。初倉西部北部ふれあいセンター、大津生美農村改良改善センター、川根地区センターは27日土曜日、28日日曜日は利用できますが、あとすべて利用できません。野外活動センター山の家、山村都市交流センター笹間はすべて利用できます。金谷会館はすべて利用できますが、5月7日は休日となります。なお金谷コミュニティサロン金谷南北もすべて利用できます。なお連休前に事前の申請が必要となります。お問い合わせは金谷南支所電話 46-3560、 金谷北支所 46-5612 番へどうぞ。子ども会館はすべて利用できます。初倉児童センター川根児童館は27日土曜日のみ利用できますが、あとは利用できません。ローズアリーナ中央公園定休場はすべて利用できます。島田球場、島田第二球場、横井運動場公園、人工芝サッカー場、金谷体育センターはすべて利用できます。なお5月7日は休日となります。川根野球場、川根体育館はすべて利用できますが、5月7日は休日です。連休前に事前の申請が必要です。申請問い合わせはスポーツ振興課または川根市へどうぞ。電話番号です。スポーツ振興課36-7223番、川根市は53-4580番です。次は観光施設です。バラの丘公園、バラの館、30日の火曜日のみが利用できませんが、あとはすべて利用できます。金谷塾お休みどころ石畳茶屋はすべて利用できます。なお5月7日は休日となります。川根温泉ふれあいの泉、川根温泉ホテル、温泉レストランはすべて利用できます。田代の里温泉いたわりの湯は30日の火曜日が利用できませんが、あとはすべて利用できます。なお5月7日は休日となります。蓬莱橋薬なし茶屋はすべて利用できます。中央公園ミニ鉄道は30日の火曜日、5月1日2日は利用できませんが、あとはすべて利用できます。消費生活相談です。消費生活相談は前日休業となります。期間中クーリングオフなど の消費生活に関わる相談は消費者ホットライン188へお願いします。時間は午前10時から午後4時です。お問い合わせ先は生活安心課電話 36-7153 番へどうぞ。これで10連休の市の仕事を終わります。